ピックアップ、綾瀬のこともっと知りたい。マイナンバーカードって何に使えるの？問い合わせ先、市民課、電話 70-5668。 マイナンバーカードは様々な場面で利用できる便利なカードです。身分証明書として、顔写真付きの公的な本人確認書類になるほか、1枚で個人番号を証明する書類にもなります。転出届のオンライン手続き、マイナーポータルや署名用電子証明書を利用することで、市役所に来庁せずに転出の届出ができます。マイナーポータルはこちら、ここに二次元コードがあります。健康保険証として利用、受診時に特定健診や薬剤の情報などの提供に同意することで、データに基づいたより良い医療の提供を受けられます。限度額適用認定証がなくても限度額を超える支払いが免除されます。コンビニで各種証明書取得、マルチコピー機が設置された全国のコンビニで住民票の写しなどの証明書を取得できます。住民票の写し、印鑑登録証明書、市県民税所得証明書、日時午前6時30分から午後11時、戸籍謄本、戸籍標本、不評、日時午前8時30分から午後5時、市民課開帳日のみ、5年12月から証明書申請機が市民課に設置されました。コンビニのマルチコピー機と同様の手順で各証明書の申請が可能になりました。一部申請不可の証明書あり。まだ持っていない方は作成しませんか？スマートフォンやパソコン、郵送、証明用写真機での申請のほか、市役所でも申請できます。申請後、交付通知書が届き次第、おおむね1ヶ月半、手続きに来庁してください。マイナンバーカードや電子証明書には有効期限があります。有効期限通知書が届いたら、更新手続きをしてください。各種手続きの詳細については、市ホームページを確認してください。受付、日時。午前8時30分から11時30分、午後1時から4時30分、第3土曜日の翌日曜日、月曜日から金曜日の祝日、祝日の振替休日、年末年始などを除く。場所、問い合わせ先、市民課、電話 70-5668。 制度に関してはマイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178。
不育治療の費用助成と不妊や不育の疑問、悩みの相談支援。問い合わせ先、健康づくり推進課、電話 77-1133。 括弧1、不育治療費助成。不育治療費や検査料の保険診療対象外の自己負担分の2分の1、上限30万円を助成します。対象、次の要件をすべて満たすこと。1、申請時点で市に住民登録があり、法律上の婚姻関係にある夫婦。2、医療機関で不育症と診断され、検査と治療を受けた。3、夫婦の前年度所得額の合計が730万円未満。4、国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入している。5、対象者と世帯員に市税の滞納がない。6、市内居住地の治療や検査の費用。申し込み方法、不育治療終了後1年以内に、 健康づくり推進課にある申請書、市ホームページからダウンロードかに必要書類を添えて直接。括弧2、不妊や不育の疑問、悩みの相談支援。神奈川県不妊不育専門相談センター。電話 045-212-1052 では、不妊や不育の疑問や悩みを気軽に相談できます。検査や治療への疑問や不安を解消できる窓口です。男性不妊の専門医の相談日もあります。日時、午前9時から11時30分。市内のちょっと珍しい文化財を紹介。13、国指定史跡、神崎遺跡。問い合わせ先、障害学習課、電話 70-5637。綾瀬市と神崎遺跡。現在市内には埋蔵文化財宝蔵地が155箇所あります。埋蔵文化財宝蔵地は土器が見つかったり発掘調査により遺跡が発見されたりした場所のことです。これらの場所には重要な痕跡が眠っている可能性があります。そんな遺跡の中で市内で唯一国の指定史跡となっているのが神崎遺跡です。神崎遺跡は市内だけでなく国全体の歴史を探る上でも重要だと評価されています。ここに神崎遺跡の全景の写真があります。神崎遺跡、移住者の村。神崎遺跡は東海地方、現在の静岡県と愛知県の県境付近から引っ越してきた人々が作った村だと考えられています。神崎遺跡から出土した土器を調べると、東海地方に多い文様、串垣文が多用されていることがわかります。また、住居の炉の位置も東海地方の住居と同じ位置に作られることが多く、集落全体に東海地方の習慣が根付いていたことがうかがえます。ここに、大月直行壺、三原市大遺跡、愛知県名古屋市と大月壺、神崎遺跡の写真があります。また、土器の変化が少ないことから、船を使って吉岡まで移動してきたと考えられ、相模湾から目くじり川を遡ってきた弥生人の姿を想像することができます。直線でおよそ200キロメートルの距離を集団で引っ越してきたという事実は、稲作中心の定住生活が主だったとされている弥生時代後期の人々の暮らしを考える上で大きな発見となりました。弥生時代の人々は我々が考えているよりも移動技術や移動先を探す情報収集能力が高かったのではないでしょうか。ここに串垣文が書かれた東海地方の土器、朝日遺跡、愛知県清須市の写真があります。神崎遺跡の最近の調査成果、令和元年から始めた土器片に残る穴を調べる圧痕調査では植物の痕跡が見つかりました。中には米と考えられる跡も発見され、村の中で米を食べていた可能性が高くなりました。これまで田んぼの跡が見つかっていなかったため、この発見は神崎遺跡に住んでいた人々の生活や食べ物を考える上でとても重要な発見となりました。ここに圧痕のある土器の写真があります。神崎遺跡の今後、神崎遺跡では墓域が見つかっていません。集落があるため墓もあると考えられるので、今後発掘調査が行われた際に新たな発見があるかもしれません。また化学分析など調査手法も増え、食べていたものや使っていた道具などが分かるようになってきています。これらの技術により まだ見ぬ神崎遺跡の事実が明らかになっていくと思われます。神崎遺跡が全国版弥生の御朱印巡りに加入。神崎遺跡資料館は令和5年10月から全国版弥生の御朱印巡りに加わり、現在全国各地の遺跡のパンフレットなどの特別展示をしています。加茂岩倉遺跡や板付遺跡など全国津々浦々の弥生時代を代表する遺跡を知ることができます。ぜひご来館ください。ここに全国各地の遺跡のパンフレットなどが特別展示されている写真があります。